アンヌーの
佐賀の小部屋。
さあ今日も始まりました佐賀の小部屋。福岡のお隣佐賀県に関する耳寄りなニュースやお出かけ情報がたっぷり詰まっている部屋なんだとか。毎週私たちアンヌーがこの佐賀の小部屋を訪れ、小部屋で待つゲストの方からいろんなお話を聞いていきますよ。今日はどんなゲストの方が待っているんでしょうか。おはようございます。
おはようございます。佐賀県有明海再生自然環境課西村康文と申します。
はい、西村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、私は初めてこの西村さんのいらっしゃる有明海再生自然環境課という、ね、部署を知ったんですけれども、どんな部署なのか、まずはご紹介いただけますか。
はい、有明海再生自然環境課は有明海の再生と自然環境の保全に関する仕事を行っている部署になります。
はい、
県民の方に有明海を大切にしようという意識を高めていただくための啓発活動や、佐賀県内にある自然公園の環境整備、希少野生動植物の保護の推進など様々な取り組みを行っています。
はい、まあね、とても幅広い取り組みを行っているということが分かりました。今日はどんな話題についてお話しいただけるんでしょうか。
はい、今日は九州自然歩道佐賀道についてご紹介したいと思います。
はい、この九州自然歩道佐賀道とは一体何なんでしょうか。教えていただけますか。
はい、
はい、
九州自然歩道とは九州を一周する長距離自然歩道です。自然と親しみ、歴史に触れ、私たちの郷土を再認識しながら心身の健康増進につなげていただくことを目的としています。
はい、
総延長は、2932km、この歩道はゆっくり歩こうという趣旨からカタツムリがシンボルとされ、山彦さんの愛称で親しまれています。佐賀県のルートは西松浦郡有田町栗の木峠を起点に、宮城郡木山町木山までの 125km を結んでいます。
はい、
黒神山、八幡岳、天山、川上金流、瀬振北山の5つの県立自然公園を通るこの歩道では、自然に染まりながらゆったりのんびりと散策を楽しむことができます。
この佐賀道、佐賀の豊かな自然を存分に楽しむことができそうですね。実際に佐賀ルートの 125km を歩くのにはどれぐらいかかるんでしょうか。
はい、
はい、
所要時間は相当慣れた人で43時間ほどかかります。
うん、
長いと思われるかもしれませんが、佐賀の澄み渡る大空の下、観光はもとより働く、遊ぶ、食べるなど様々な切り口で佐賀の魅力を体感するオープンエア佐賀の取り組みの一環として、地域の歴史や文化、温泉、グルメなどの地域資源と結びついた5つの佐賀コースを作っています。道中も楽しめますよ。
そうなんですね。
またそれぞれのコースで初級、中級、上級向けのモデルコースを作り、ホームページや SNS、YouTube を活用して発信しています。
はい、一度に佐賀ルートをすべて歩く必要はなくて、5つの地域を歴史や温泉、グルメとともにゆっくり楽しみながら歩けるモデルコースを作られたというわけですね。それぞれ初級、中級、上級向けのコースがあるのも自分に合う楽しみ方が選べていいですね。
はい、
はい、いやレベルはねそれぞれだと思うので、実際にどんなコースがあるのか詳しく教えていただけますか。
はい、
はい、
一つ目は武雄市と有田町の境にある標高516メートルの黒神山エリアです。
はい、
名水百選の渓谷や伝説に彩られた奇跡、巨石を肌で感じるコースとなっております。
うん、
二つ目は唐津市と武雄市、多久市、伊万里市の境界にある標高764メートルの八幡岳エリアです。佐賀を眺める様々な展望スポットで大自然を感じるコースとなっています。
はい、
3つ目は佐賀県のほぼ中央部にそびえ立つ標高1046メートルの天山エリアです。佐賀平野の周辺の山々を見ながら、広大な 天空の草原を行くコースとなっています。4つ目は神崎市と福岡市の境に位置する瀬振山系の最高峰である瀬振山エリアです。佐賀と福岡の県境を連なる長大な尾根を行くコースとなっています。5つ目は鳥栖市と福岡県那珂川市をまたがる九千部山エリアとなっています。木々の間を歩いて心も体もリフレッシュする都会から近い里山満喫コースとなっています。
はい、5つのコースご紹介いただきました。ありがとうございます。すべてね、佐賀のやはり観光スポットであったり有名どころもこう踏まえてくださっているので、興味が湧くコースばかりだなと思いました。私はどちらかというと初心者なので、最後の鳥栖市と福岡県那珂川市をまたがるエリアなんかはちょっと都会からも近いという意味で参加しやすそうだなと。
そう
ですね、思いました、はい。でコースをチェックしてみたんですけれども、ホームページにはですね、はい、各コースに例えばこう緩やかな勾配とか、はい、急勾配ありとか滑る箇所あり岩場あり急な階段ありといった表示がされていますね、
はいはい、
これはかなり細かく表示がされているのでとても分かりやすいなと思いました。
はい、ありがとうございます、
やっぱりこうレベルが上がっていくとそれに合わせてちょっと注意したいポイントも結構増えていたので、まあ、そういったところ慣れていらっしゃる方でも安心なんじゃないかなと思いました。
はい、
いやでも5つもあると迷っちゃいますよね。
そうですね、
西村さんのおすすめまたはお気に入りのコースがありましたらぜひ理由とともに教えてください。
はい、
はい、
初心者の方には天山コースをおすすめしています。理由としては比較的勾配も緩やかですし、ご自身の体力に応じてスタート地点が選択できるという点が挙げられます。また山頂付近には広大な草原が広がっており、遮蔽物がなく展望が素晴らしいので山登りの達成感も味わうことができます。
そうなんですね。実は私この天山エリアも気になっていたんですけど、標高1046メートル大丈夫かなってねちょっと初心者の私は心配なところがありましたが、先ほどもおっしゃっていたように体力に応じてスタート地点が選べると聞いて、
はい、
私も行けるかもと思いました。
はい、
こうやってね自分に合ったコース選べるというのは気軽に、こういったハイキングであったりね自然を楽しめるきっかけになるんじゃないかなと思います。さて公式サイト以外での情報発信についても詳しく教えてください。
はい、昨年11月に登山の魅力を発信しているインスタグラマーのしおりさんに八幡岳コースを歩いてもらった様子を動画で YouTube に公開しました。
はい、
森の中で植物鑑賞や撮影をしながらゆっくり初心者コースを楽しんでいる様子が、紹介されています。展望台山頂では玄界灘や佐賀平野、有明海といった広大な景色を楽しみ、下山後は武雄にある人気ハンバーガー TKB アワーズや武雄温泉を訪れ観光も満喫されています。
そうですか、温泉も魅力的ですね。山歩きと観光グルメどれもとっても分かりやすく一緒に行ったような気分になれるように紹介されています。他にも YouTube で佐賀道の動画が上がっているんですよね。
はい、
はい、
同じく昨年11月にシンガーソングライターの江頭優也さんに黒神山の中級コースを歩いてもらった様子も公開しています。
はい、
黒神山に咲く八つ頭という花を見つけてもらうこと、そして山頂で即興ソングを歌うというミッションに挑戦してもらいました果たしてミッションは達成されたのか、皆さんも YouTube の動画をご覧になって確認されてください。
はい、江頭さんはギターを背負って登山をされたんですよね。
はい、
ぜひその様子や山頂での即興ソングにご注目ください。その他の情報発信についても教えてください。
はい、佐賀道公式 Facebook、Instagram でも九州自然歩道佐賀コースの情報や YouTube の動画のご紹介をしています。ぜひフォローをお願いします。
はい、ありがとうございます。やはりあの YouTube であったり、まあ、SNS だと写真や動画とともに見ることができるので、皆さんもイメージしやすいんじゃないかなと思います。九州自然歩道さが道、5つのエリア、そしてコースの情報はひらがなでさが道の公式サイトをご覧ください。ぜひね、さが道と検索してみてください。また YouTube のインスタグラマーのしおりさんが歩く八幡岳コース、シンガーソングライターの江頭優也さんが歩く黒神山コース、この動画は佐賀県の公式 YouTube チャンネルでご覧になれます。佐賀道の Facebook、Instagram でも情報発信を行っています。また佐賀の小部屋の番組ブログにもリンクを貼る予定ですので、ぜひチェックしてください。それでは最後に西村さんから一言、リスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、九州自然歩道の佐賀県ルートは市街地からの距離も近いですし、多様な自然の魅力を強く感じることができます。自然の中を散策することに加えて、近くの温泉やグルメも一緒に楽しむことで、より深く地域の魅力を感じていただけると思います。特に5月のゴールデンウィーク頃には気温も上がり、歩きやすい時期になりますので、ぜひ足を運ばれてみてはいかがでしょうか。
はい、5月佐賀道散策、きっと気候もねより暖かくなって気持ちいいでしょうね。
はい、
はい、ということで西村さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーはポッドキャストでも聞くことができます。番組のブログページからぜひアクセスしてみてください。さて来週はこの佐賀の小部屋でどんなお話が聞けるんでしょう。お楽しみに。
アンルーの
佐賀の小部屋。
佐賀の小部屋。